今日は御言葉を聞く祝福とメッセージをいただきますが、その聖書を、そこに関する聖書を読みます。マルコによる福音書4章の1節から20節までです。新約聖書マルコによる福音書第4章1節から20節までを読みます。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし、日が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さて、イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共に、これらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれると、こういう人たちの、まかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐにサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように、岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないので、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。それでは御言葉を聞く祝福と題して、鴨下牧師に解き明かしていただきます。
朝は説教のタイトルを少し変えさせていただいて、御言葉を受け入れる祝福ということで、説教したいと思います。 先週の金曜日のことです。名古屋の東海聖書神学塾で教えているのですが、私の受け持っている今年の最後の講義が終わりました。やっと終わったというのが正直な感想です。10月から3月までこのというのが後期の授業なんですが、この後期はですね、私はいろいろあって授業をまだあまりやっていないんですね。それでこうたくさん補講をしなければならないんですが、この3つの授業を教えています。でその中で新約聖書神学という講義を持っています。実はこの金曜日に、本当は2時50分から教えているんですが、その教えているその2時、前の授業を受け持っている先生がですね、ちょっとその日都合が悪いので、それで授業を入れ替えてほしいということで12時50分に神学校に行きまして、 100分2時間の講義をいたしました。で講義が終わったら神学生が言いにくそうに、実はこの私と講義を変えた先生が今日来られないんだそうで、もう2時間やってくれませんかと塾生が言うんです。で、まあ、だいぶお休みをしているもんですから、まあ、仕方がないと思って4時間ぶっ通しの授業をいたしました。まあ、その時の授業のテーマが神の国というテーマです。まあ、この新約聖書を読んでいくと、一つの大きな中心的なテーマと言ってもいいわけですが、それはこの神の国です。まあ、4時間の講義では終わらないぐらい、まあ、この神の国っていうことについて、まあ、いろんなこう考え方があるわけです。このマルコの福音書の第1章の15節で主イエスが、時は満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい、そうおっしゃいました。主イエスはここで神の国の福音を語っておられる。そのことを私たちは冒頭から聞いているわけです。昨日ちょうど神学校でこの神の国というのを考えるのにあたって、旧約聖書ではどういうふうにそれが考えられていたのかというお話をいたしました。4時間も話しませんので安心してください。旧約聖書のイザヤ書52章の7節にこういう言葉があります。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となる、とシオンに言う者の足は。こういう見言葉ですが、これはイスラエルの人たちがバビロンの国に支配をされて、そこで捕囚を経験した時、そういう時代に預言者が語った見言葉です。イスラエルの人たちにとって希望になった言葉です。あなたの神が王となる。今バビロンという国に支配されて、バビロンの王が私たちの支配者、そういう状況に置かれていたイスラエルの人たちは、預言者が語る、いやもう一度あなたの神主があなた方の王となる日が来る、そういうふうに語ってくださって、イスラエルの人たちは神が王としてもう一度私たちを支配してくだされるようになる、神の国に生きることができるようになる、そのことを旧約聖書のこの後半からイスラエルの人たちは求めるようになりました。神が王となって支配してくださることを神の国とか神の支配という言い方で、イスラエルの人たちはそのことを受け止め期待をしてきたわけです。ですからイスラエルの人たちにとって神の国というメッセージは、まさに私たちが聞きたいと思っているメッセージ、知らせだ。まさにそれこそが福音だったわけです。そしてこの神の国というのを主イエスはここでご自分のメッセージとして、福音として人々に語っておられるわけです。ですから 主イエスがお語りになっている神の国というのは一体何なのか、私たちはよく理解する必要があります。今日のところからマルコの福音書の第4章に入ります。ここにはいくつかの例え話が語られておりますけれども、この例え話のすべて、これが神の国について主がお語りになっているところです。この例え話の中心にあるのが神の国です。今日の聖書の箇所ですと11節のところで神の国の奥義という言葉が出てきます。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。そういうふうに語られています。神の国というメッセージは秘密なので、その秘密を他の人たちに明らかにしないために例え話で話す。主はそういうふうにおっしゃっておられるわけです。他の人たちとここで言われているのは、この4章の冒頭に出てきますけれども、主イエスのお話を聞いている大勢の群衆のことです。おびただしい数の群衆とここで言われています。湖の岸辺におびただしい群衆の人たちが主イエスが語られるお話を聞きたいと思って集まってきている。主イエスは船に乗って湖の方にちょっと漕ぎ出されて、そこから岸辺にいる群衆の人たちに向かってお話になります。大勢の人たちが聞いているのに、その人たちには例えで話して神の国の秘密がわからないように、ずいぶんもったいないことをなさっておられるという気がするわけです。せっかくたくさんの人たちが主イエスの話を聞きに来ていて、しかもお話をしているのは主イエスご自身です。肝心なことは秘密と主イエスはおっしゃる。その秘密の話というのがここで語られている種まきの例え話です。この話自体は特に難しい話ではありません。日常的な種まきの時に起こる話です。種をまく人が種まきに出かけていって、種をまいているとその種が道端に落ち、岩地に落ち、茨の中に落ちた。ある種はカラスが来てついばんでしまう。岩地に落ちた種は火に焼けてしまい、茨のところに落ちた種は茨に邪魔をされて実を実らすことができない。けれども良い地に落ちた種は豊かに実を実らせた。そのお話だけを主イエスがなさって、話が終わってしまったのかどうか本当のところは分かりませんけれども、ここではまずそこのところで区切ってお話がまとめられています。きっとこの時主イエスの話を聞いていた人たちも、この話は何かの比喩だということぐらいは分かったと思います。けれども何のことを言っているのかよく分からなかったようで、けれども主イエスの弟子たちの後の会話を見てみますと、実は主イエスの弟子たちも何の話をしているのかよく分からなかったようです。それでこの例え話は神の国の秘密が語られているんだと主イエスがご説明になる。この12節ではちょっと気になることが書いてあります。それはごめんなさい、眼鏡がないと読めなくなってきてそれは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そういうふうに書かれています。聞いても分からない、見ても分からない、百聞は一見にしかずと言います。聞くだけでも分からないけれども見たら分かるというわけですが、 主イエスはここで見てもダメだとおっしゃる。もちろん主イエスは意地悪なことをなさってこのお話を理解させなかったということではないと思います。群衆に語っておられるところ4節でよく聞きなさいと主はお語りになります。結びとして書かれている9節も聞く耳のある者は聞きなさいと主イエスはおっしゃっています。理解してほしいとは思っているんですけれども彼らには理解することができませんでした。ここで主イエスが語っておられる神の国の秘密とは一体何でしょう。それはまさに例え話をすることによってすぐに理解できないように秘密になさったわけですが、主イエスは13節から20節でその例え話の解説をしております。13節で主イエスや周りにいた人たちもよくわからなかったとあります。今週の聖書の学びの時にこの御言葉を皆さんと一緒にお読みいたしました。その時に10節にこういうふうに書かれている。さてイエスだけになった時いつも付き従っている人たちが12弟子たちと共にこれらの例えのことを尋ねた。そういうふうに書かれている。その言葉を読んで、ああ、主イエスの弟子の他にいつも付き従っている人たちという人たちが増えていることに気がつくわけです。ですから群衆の人たちはみんなわからなかったということではなくて、そういう人たちの中から主イエスのことをもっとちゃんと聞きたいと思って十二弟子たちと同じように主イエスの周りにいつも付き従う人たちがどうも現れていたようです。ですから主イエスの話を聞いてみんなまるっきりわからなかったということではなかったんだと思います。そしてそういう人たちに主イエスはこの例え話の説明をなさいました。14節からです。14節に種まく人は御言葉をまくのですと最初に主イエスはおっしゃってくださいました。これは御言葉を聞くという話だというわけです。それがこのテーマです。ここに4種類の土地が出てまいります。この聖書の学び会の時もこの4種類の土地というのは4つのタイプの人ということになるのではないか、そんな話がすぐに出てきました。最初に出てくるのは道端にまかれた種のことが書かれています。道というのは聖書の時代でもそうであったと思いますけれども、私たちでもそうです。踏み固められたところです。硬い土地です。まあ、今ではアスファルトが引いてあります。もちろん種をまくための場所ではありません。道路のことを考えると硬くないと困るんです。ぬかるんでいるところだったら歩いていったら服が汚れます。いろんなこう障害が出てきます。すぐに足を取られてしまったり、雨が降ると立ちどころにそこに水たまりができるということになります。人の生活のために踏み固められた固い土地というのは大事ですけれども、種を育てるには良い土地ではありません。整備された道路に神の言葉はとどまりません。もうここは大丈夫、ここは整えられていて、ここが私の強みだと思っているところに神の言葉は実を実らせることはできません。御言葉を聞いてもそのまま鳥が来てついばんで持って行ってしまう。 イワチもイバラも似ています。少しイワチには土があるかもしれませんけれども、根を張ることができない。表面的に御言葉を受け取ってそれで終わりだというわけです。イバラのところに種が落ちるけれども、周りにいろんなものがあってさまざまな興味や関心を示しているうちに、いつの間にか御言葉に対する興味がなくなっていって、それもやはり実を実らせることはない。こういう話をしていきますと、私たちクリスチャンはもう良い土地に生きているので、これは私とは関係のない話というふうにはいかないということがすぐわかると思います。私たちは良い地なんだからもう大丈夫、そういうことにはならないわけです。私たちは毎週日曜日が来るたびにこういう経験をするのだと思います。日曜日に御言葉を聞いて、それが私たちの生活の中で30倍60倍100倍の実を実らせているのかどうか、右から入って左に出ていく、うちに着いた時にはもうすっかり忘れているということもあるかもしれません。あるいは日曜日家に帰ってから皆さんがサザエさんを見るか商店を見るか大河ドラマを見るかどうか分かりませんけれども、そうやってくつろいでいる間に聞いた御言葉がスーッと抜けてしまって、月曜日さあ今週始まるぞという時には何を聞いたっけなということになっていることがないでしょうか。私たちはその御言葉をどうしたら豊かな実を実らせることになるのでしょうか。主イエスはこう語っておられます。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶのです。ここで語られているのは、何年御言葉を聞いてきたのかということではありません。何回聖書を読んだかということでもありません。ただ聞いてもただ読むだけでも、それを見たとしてもそれで十分ではないのです。大切なことは受け入れるということだ、そう主イエスはここで語っておられます。御言葉を受け入れる、それはどういうことなのでしょう。御言葉を受け入れるというのは、そこでその人にとって何かが起こるということです。ぼんやりと聞き流している間に御言葉が入ってきて、知らない間に実を実らせるということをあんまり期待しない方が良いと思います。というのは、神の語りかけはこの世界の常識を翻すからです。ある人にとって御言葉を聞くというのは戦いです。例えば人を許す、先ほども指揮者の方がお祈りされました。今週中に許すことのできない人がいたら許すことができるように、和解することができるように、皆さんその祈りを聞いてアーメンと言いました。そうだとすると、そこには戦いが生じるはずです。本当に許すつもりがあるのか、重い決断をしながら、よし、この人を許そう、この人に手紙を書こう、この人に電話をしよう、そうやって決断をして、その御言葉の実が 私たちになるのだと思います。クリスマスに何度となく聞くメッセージのことを考えてみてもそうです。ヨセフがマリアのお腹にできた子供が聖霊によるものだと天使に告げられたとき、それをすんなりと受け入れたとは思えません。悩んで悩んで悩んで、戦って戦って戦って、この子供を自分の子供として認めよう、育てよう、神がそうおっしゃるのだからと戦った末、その御言葉を受け入れる。マリアが天使からお告げを受けた時、まだ結婚していないのに子供が生まれる、それを受け止めるというのがどれほどのことであったか。ヨセフがそのことを断罪したら、自分は石打ちにされて殺されるんです。それでもお言葉通り好みになりますようにと受け取るんです。聖書の御言葉を受け入れるというのは、戦いの末にやっとそれを私のものにすることができるようになるということです。神の言葉を聞くとき、私たちは何度も何度もその御言葉をかみしめる必要があります。たださらっと読んでそれで終わりというのではない。自分の歩みの中でそれがどういう意味を持つのか、あれこれ思い巡らしながら、少し自分の生活の中でそれを受け入れたら何が起こるのか、何を犠牲にしなければならないのか、よく考えて自分の生活の中でそれを受け止める。何を神に差し出すことになるのか熟慮して祈りながらそれを受け止める。そうやって自分の生活の中に御言葉を宿しながら、それこそドキドキしながら歩んでいくときに、最初はぎこちないかもしれない、なかなか自分のものになると感じられないかもしれないけれども、その御言葉に従っていくときに、その御言葉の味わいが分かってくる。そうやって身を実らせることになるのだと思うんです。それは子供のピアノの練習のようなものかもしれません。うちの子供も習っていますけれども、毎日練習するようにと言います。新しい課題が出ると全然上手に弾けません。ちゃんと弾けというたびに涙をこぼしながら弾きます。そうやって毎日毎日毎日弾きながら、ああもう覚えたなと思うと、次の日にはまた失敗をする。何度も何度も何度も練習しているうちに、やがて素晴らしく奏でることができるようになる。それこそ親バカですから、天才かもしれないと思いながらその演奏を聞くわけです。ああやっと自分のものになった。それは5歳でも6歳でも経験することのできることです。私たちにはもうここは耕されていて、ここは実を実らせることのできるところがある、そういうところがたくさんあると思います。けれども、あるところはまだ岩がゴロゴロしている、あるところは茨が生え茂っている、あるところは固くて頑固なところがある。そういうところにも御言葉が入ってくるようになるには時間が必要です。そのためには聖書の御言葉と向かい合って御言葉が入ってくるようにする必要があります。そのためには少し時間が必要です。 少なくとも10分、15分、20分、30分聖書の御言葉を読みながらその御言葉を味わう必要があります。心に留めながら生活の中でその御言葉を考えていきながらその御言葉を自分のものとしていく。もし聖書を読んで引っかかるところがあるならぜひそこをよく考えてみてください。そして気をつけていただきたいのは聖書を読んですぐにその聖書の御言葉が自分の生活にどういうふうな意味を持つかと簡単に適用するということをやめてください。この金曜日神学校で説教学という授業を教えています。一人の神学生がこの日曜日にマリアの夫ヨセフの箇所を子どもたちに話すことになっていると私に話しました。まあ、今新学生たちは実際に説教を作って説教演習をするということをやっています。まあ、その学びの中で私がこの間こんな話をしました。簡単に聖書の御言葉を今の生活に当てはめるな、そう言ったんです。簡単にそれを適用するということではない。そうすると新学生が私にこう尋ねました。今度の日曜日子供たちにする説教の教案紙でヨセフさんは神様の言葉を信じてマリアさんを受け入れました。皆さんもヨセフさんのように信じて受け止めましょう、そういう話をすることになっている。それはダメなんですかと質問してきました。私はダメですと言いました。と言って困っていました。それでは説教にならない、それでは聖書を語ることにならない、神の言葉と向かい合うことにはならない。神学生は困ってしまうわけです。だって教案紙にそう書いてあるんだもん。それをそのままやっちゃダメなんですか。ダメですと言います。私はその方に質問をしました。ヨセフさんがそうしたから私たちもしましょうというのは福音なんですか。それは福音ではないんです。聖書の言葉というのはそういうふうに読んではダメです。ヨセフは簡単に天使の御言葉を受け入れたはずではないからです。ヨセフさんも受け入れました。さああなたも受け入れなさい。そんな簡単にできることをここで語ってはいないんです。葛藤したんです。神の言葉を聞くというのは葛藤が生じるんです。それでも受け入れるということがどれほど大変なことなのか。でもそれができるのはその神の言葉に力があるからです。神が語られるとそれはその通りになるからです。そのことを語らなければならない。ヨセフが神様と格闘しながらよし任せようと決断をする。そこに信仰が生まれるんです。そしてその時に30倍60倍100倍の実が実るんです。まだ耕されていないところは耕されなければなりません。自分たち私たちの心が固いままでそのままでは御言葉が何度まかれてもそれはすぐに毎回毎週鳥に持っていかれるのと同じです。ああ私はここが耕されていない、そう気がつかない限りその御言葉が私たちの中に入ることはない。その御言葉を私たちが受け入れることがない限りその御言葉が私たちの身となることはないのです。少し時間をとって 神の言葉を味わってみること、神の国の福音の秘密を発見すること。神の国の秘密、それは語られた神の言葉が私たちに受け入れられると、それは豊かな祝福になる。それが神の国の知らせなんだと主イエスは言うのです。それを受け取ってほしい。神がどうやって私たちを支配することになるのか、御言葉を聞いて考えて格闘して、そうやって祈りながら受け入れていくときに、神は私たちに豊かな祝福を約束してくださるのです。お祈りをいたします。言葉の神であられる主よ、あなたの御言葉を私たちに語り聞かせてください。あなたの御言葉を受け入れることができるようにさせてください。あなたの御言葉が私たちの生活の中で現実となりますように、あなたが与えようとしておられる祝福をどうか見させてください。あなたは私たちの生活をまさに王として私たちを支配してくださるようになる。人々が待ち望んだあなたのご支配が私たちの歩みの中で豊かなものとなりますように、そうしてあなたがなさろうとしておられることが私たちの歩みの中で起こりますように、人を愛することが、人を受け入れることが、喜んであなたと共に生きるようになること、それをどうぞ私たちに得させてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。